それでは聖書朗読をいたします。マルコの福音書12節35から37、教会備え付けの新改訳聖書では85ページ、新約聖書の85ページ。それではマルコの福音書12章35節から37お読みします。イエスが宮で教えておられたとき、こう言われた。律法学者たちはどうしてキリストをダビデの子と言うのですか。ダビデ自身、聖霊によってこう言ってます。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさい。ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どういうわけでキリストがダビデの子なんでしょう。大勢の群衆はイエスの言われることを喜んで聞いていた。それでは宮内先生にメッセージ、キリストを小さくするな、お願いします。
こんにちは。今日の聖書の箇所、イエス様とユダヤ人リーダーたちとの会話が続いてきました。それが一旦切りがついて、またイエス様が宮で教えておられたとき、神殿で教えておられたときの話です。ユダヤ人たちにおっしゃいました。律法学者たちはどうしてキリストをダビデの子と言うのですか。ダビデ自身、聖霊によってこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさい。ダビデというのはイエス様より千年も前の人です。千年も前の人、イエス様より千年も前の人がユダヤ人ですけれども、イスラエルの王様、このダビデが詩編の中で歌っています。この詩編というのは詩編の110編、今日の講読にも挙げておきました。詩編の110編の1節から2節のところですが、主は私の主に仰せられるとダビデが言っているんですね。ダビデが言っている主って誰のことか。ヘブライ語ではアドナイと言います。自分の主、誰のことか。ダビデは一体誰のことを主と言っているのか。これはユダヤ人にとっても一つの議論の的でした。ユダヤ人はキリストと呼ばれる方が来ることを今も期待しています。今もキリストと呼ばれる救い主がこの地上に来て、ユダヤ人の国イスラエルを再建してくれると思っています。信じています。そして祈り求めています。2000年前、クリスチャンたちはイエスという方がキリストだと信じました。ちょうどその頃、同じユダヤ人もやがてキリストが来る、きっとこのキリストのことだと信じるようになっていました。ユダヤ人たちはダビデがこの主と呼んでいるのは神様が送ってくださる特別な方だ。最初の主っていうのは神様のことですが、神様は私の主、この私の主、キリストに向かってこう言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさい。イスラエルの民は、神様はキリストを送ってくださる、その方は時ふさわしく送ってくださる、一番大事な時に送ってくださる、それまでは神様の右の座についておられるんだ、そう信じていました。そこまではよかったんです。そこまではよかった。じゃあユダヤ人がこのキリストを信じている、その生き方が問題だったんです。またそのキリストの信じ方が問題でした。彼らはキリストというのを自分のイメージの中で小さく小さくしてたんです。今日のメッセージにキリストを小さくするなとつけましたけれども、彼らは地上的に民族的な自分たちの王が来ると思っていました。敵をやっつけてくれて自分たちの王となり、自分たちを本当に治めてくださる、あらゆる苦難から救い出してくださる方と思っていました。しかし民族を超えるものにはなっていなかったんです。ユダヤ民族を超えるような広がりは持っていませんでした。そこでイエス様はおっしゃったんです。お前たち、ダビデの子孫から、ダビデの末から キリストが生まれると言っているけれども、そのキリストを小さくしすぎてはいないかっていうのがこの聖書の言葉、イエス様の言葉です。37節、ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どういうわけでキリストがダビデの子なのでしょう。大勢の群衆はイエスの言われることを喜んで聞いていた。見かけ上ユダヤ人のリーダーたちはとっても立派です。立派に見えるんです。彼らがそして神様に近いように思わせられています。でも一般の人はそんなふうに思ってないんです。なんだ偉そうに、偉そうな格好ばっかり言って偉そうな格好をして、結局一人一人の大切な神様の宝物のために何もしないじゃないか、そういう思いがみんなの心にありました。それが典型的に表れているのがルカによる福音書の18章の10節から14節のところです。一緒に開いてください。この新改訳聖書ですと139ページになります。ルカによる福音書の18章の10節から14節、教会備え付けの新改訳聖書ですと139ページになります。ルカの福音書18章10節から14節、ここにイエス様が典型的にその先入観を持ってダビデの子、ダビデの子孫からキリストが生まれると思っているユダヤ人について述べている箇所があります。説明してくれている箇所があります。ルカの福音書18章10節から14節、読みます。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いて言った。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。このパリサイ人は悪気はないんです。立法学者さん、真面目な人なんです。一生懸命ルールを守っている方です。二度断食しているんです。週に神様、私は神様の前に食べるものを立って命をも危険にさらしてあなたを求めます。そういう人でした。自分の受けるものから十分の一をいつも捧げ物をしている人でした。自分は神様に従っている、そう彼は思っていたんです。真面目な人でした。普通のユダヤ人からすれば、ああ立派な人だなと思うような人なんです。ところがこの祈りを神様は聞かれなかったとイエス様はおっしゃるんです。特に11節、心の中でこんな祈りをしたと書いてあります。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神を、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。自分は大丈夫な方に彼は置いちゃってるんですね。確かに彼は真面目に生きてます。でもこの比べたところからおかしくなるんです。主税人というのは人から税金を集めてそれをローマに届ける役割をしていました。だいたい余分に請求して自分の懐を潤すということをしていたので嫌われていたんです。その嫌われていた人なんですけれども、神様の前にこう礼拝に来たんですね。行かなくてもよかったんでしょうけど、この時この人は行きたくなったんです。なんか心に思い当たることがあったんでしょうね。取りすぎました。あのお金取った人で誰かが傷ついてしまいました。その噂聞きました。神様ごめんなさい、そう思ってきたのかもしれません。彼は神様の前に顔を上げることもできません。パリサイ人から、これは心の中で言った言葉ですけれども、パリサイ人の声がもし聞こえていても、彼は恥ずかしくて頭下げてたと思うんです。こんなやつでなくてよかったです神様って主税人は、パリサイ人は祈りました。 人々を揺するものでもないし、不正なもの、勧誘するものでもなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。そう言われた、もし聞こえていたら主税人は、いや、その通りです、神様。ってもうしょげて帰ったかもしれません。でもその声は聞こえていません。だから彼は神様の前に一人で立ちます。でも頭を上げることはできないんです。自分を見たら本当罪深いなと思って頭を上げられないんです。この二人を見たイエス様ははっきり言われました。みんな聞いておくんだよ。この二人のうち神が良しとされたのは、胸を打って顔を上げることもなく祈った主税人の方なんだ。パリサイ人ではありません。自分が正しいと思っている人を神様は祝福しようがないんですね。自分はダメだ、弱いと思っている人に神様は祝福の手を伸ばしてくださいます。今週ですね、ネットを見ておりました。そしたらネットにですね、性格判断みたいなのが出てきたんですよ。これ何人かの方にもお話ししたんですけども、そこにですねサイコパスっていうのの判断があったんです。サイコパスってわかります？この人はちょっとおかしいと、犯罪者に多い、性格だそうです。サイコパスというのはですね。で、私はですねそれを見ながら、ああ昔の自分はこうだったなと思ったんでしょう。もう短気だし、もいつ切れるかわからんし、切れたら暴力は振るうし、も本当に非行だったなと思ったんです。お前のせいで家族ボロボロになってるよって言われて8年、今だいぶ落ち着いたよなと思ってこのアンケートやってみたんですよ。そしたらです、結果がですねサイコパスの傾向ありと出たんですよ。サイコパスの傾向あり、ってありゃと思ったんですね。傾向あり、お前は上から目線になるから気をつけろって書いてあるんです。いやって思いましたね。いやー、これはまずいな。で、自分のことがですね正しいと思いがちだ、そう言われてですね、そういう結果が出て、いやこれ間違っとんじゃないかと、このアンケートの質問の仕方がなんかおかしいんじゃないかなと思ったんです。でもまあ出た結果は文句言えないしなと思って、最初しょげてたんですけども、そのことがあってからですね、自分はちょっと自分の言動を注意してみるようになったんです。そしたらやっぱりその当たってるんですね。ちょっとしたところで上から目線になったんです。言い方は普通なんですけど、上から目線、自分が正しいと思ってるんですね。それである、ある人に話しててもなんかスパッと切ってしまうようなところがあったり、あれ、こういうところが自分にあるんだということを改めて思わされたんですね。そしたら、今日の主税人じゃないですけども、神様、これは私は全然何も変化してないかもしれません、よろしくお願いしますって祈ったんです。いつも出るかもしれませんから、よろしくお願いします、私はこんな傾向を持っていますから、誰かに何か言えるような立場でもありません、でもあなたの証をしたいですから、よろしくお願いしますって祈っていました。そしたらだいぶ自分の中で変わったんです。周りの人を上から目線で見ているところが分かるようになったので、またそこで、ああこら自分の方がやばいのにとか思うようになったんですね。今日の聖書に、へりくだる者、神様の前に胸を打った者が受け入れられたとあります。イエス様はそういう方なんです。お前のせいだと言われて、私は8年かかって今だいぶ変わってきましたけど、変われた私ではなくて、いつまでも弱さを抱えている私を神様はお前でいいとおっしゃってくださっているんです。これが福音なんです。だから何度でもやり直せるんです。失敗してもいいんです。失敗してもいい、同じミスを繰り返してもいい、それでも神様、私のようなものですけど、よろしくお願いしますと言えるときに、私たちは神様とつながっていけます。それが福音なんです。どこからでも始められる福音なんです。感謝しましょう。お祈りをします。主なる神様、感謝します。私自身に教えてくださってありがとうございます。私の中に弱いものがあります。本当に冷たい思いがあって、表面には今あまり出てこなくなりましたけども、やっぱり内側にありました。教えてくださってありがとうございます。みんな一緒だなと思った時にホッとしました。何も自分は立派になんか並んでいいんだと、 ありのままの自分のまま、一歩ずつ一歩ずつ自分を喜び、また隣の人を喜んでいきたいと思います。ここにおられるお一人お一人も、成功したり失敗したり、失敗は絶対します。そんな時に周りの人がダメだと言っても、イエス様はお前でいいんだよって言ってくださいます。私に求め、私と一緒に生きるお前こそ神が完全なものと呼ばれたものなのだ。だからそのまま喜んで感謝していきなさい。あなたのメッセージを感謝します。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。